今日はヨハネの手紙第1、2章12節から17節までです。ヨハネの手紙第1、これは新約聖書のかなり後ろの方にあります。第一ヨハネの2章12節から17節までですが、はじめに14節までをお読みします。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。アーメン。ここで、書き送る、あるいは書いてきたということがそれぞれ3回ずつ出てきます。12節13節の方では、私があなた方に書き送るのは、これは現在動詞で、今書いているのはということ。で、14節の方では、書いてきたと、これは不定過去形が使われております。過去のいつだったかにこの手紙をヨハネが書いてきたこと、その手紙はすなわちヨハネの福音書であったり、あるいは、他にもヨハネは、現在は失われているんですけれども、多くの手紙でもって兄弟姉妹たちに手紙を書いてきました。それらの手紙のことを示していると思われますけれども、しかしヨハネが今まで書いてきたこと、そして今ここで書いていること、それらはほぼ一緒のことです。ヨハネは古くからも、また今現在も同じことを人々に書いてきたわけです。前回のところでも、キリストの愛のうちにとどまっていなさいと、私は古い命令を書いてきたけれども、しかし新しい命令としても書きますと、ヨハネはこれからまた書きます。それはキリストイエスというお方の愛のうちにとどまりなさい、また兄弟姉妹を互いに愛し合いなさいということです。兄弟姉妹を互いに愛し合いなさいということ、これは、主イエス様が言われたことであり、そしてヨハネも、ヨハネの福音書の方で、ヨハネがかなり若い時に、ヨハネの福音書の方でこのイエス様から直接、あなた方兄弟姉妹は互いに愛し合いなさいと言われたことをヨハネは書き記しましたけれども、しかしこの第一ヨハネの手紙を書く段においても、かなりこの時はヨハネは高齢だったと思われます。子供たちよと信徒たち全体に対してヨハネは呼びかけています。12節、子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。子供 供たちよ、これはですね、ヨハネが長老として年長者としてキリスト者たち一人一人に書き送った手紙であり、世の中全体に書き送る手紙ではありません。この十二節は、ね、あなた方の罪が許されたから私はこれらのことを書き送ると書いているんです。だから当然キリスト者に対してですね、罪が許されるのは世の中のあの人この人も片っ端から、ね、悪い行いしている人だろうが、アラを信じてブッダを信じている人だろうが、全て罪が許されたというわけではないです。世の中には法則があります。この物を手放せば下に落ちていく法則があるように、イエス・キリストというお方を信じれば救われるという法則があります。これに従う人が救われるのです。悪いことを行い続けている人がいつまでも流れることはないという法則があります。でも主は恵み深く許しに富んだお方でありますので、憐れみの時を定めておられ、その憐れみの時のうちに悔い改めて神に立ち返ることを望んでおられるんですが、でもいつまでも許されると思って相変わらず昔と変わらない生活、なんだ神は憐れみ深いお方なんだって言って、ということで世の中の人と全く同じ生活をしていく、罪悔い改めないのであれば、いずれその人は暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりすることになってしまうわけです。子供たちよとヨハネが書いているのは、あなた方の罪が許されたからです。でその子供たち、これはキリスト者全般に対して、言われていることですけども、この13節の方では父たちよと、また若い者たちよ、つまりキリスト者全般の中でも、まあ、父たち、つまり霊的に成熟した人たち、また若い人たち、霊的に、まあ、キリストを受け入れてまだ成長段階にある者たち、まあ、そういう内訳が分かれておりますけれども、まずそのうちの父たち、すなわち霊的に成熟した人たちに、まあ、これから書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。初めからおられる方、これはヨハネの福音書の最初の最初の方に、ね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、すなわちこの初めからおられる方とはキリストのことですね。父たちにこれから書き送るのはなぜか、初めからおられる方はキリストを知ったからです。この知るというギリシャ語はギノスコを使われております。これは体験的に感覚的に知った、感じた、あるいは、性的に交わったという意味もあります。初めからおられるお方キリストと知り、交わり、感じた。だから、父たちは成熟したものとなっていってるわけです。キリストを知ってもいないし感じてもいない人、一体となってもいない人は相変わらずまだまだ子供の段階にとどまっているわけです。肉体的年齢は、年月が重なるほどに成長していきますけれども、しかし霊的な、成長というのは年月に関わりはありません。何十年も教会に通っているキリスト者がいて、その傍らでつい何ヶ月か前に洗礼を受けたばっかりの新しいキリスト者がいて、でその何ヶ月かの間でその何十年も教会に通ってたキリスト者を追い抜いてはるか先に進んでしまうわずか 2,3 ヶ月のクリスキリスト者がおります。見てきたことがあるみたいですね。霊的成長というのは時間の問題ではなく、どなたにとどまっているかということです。 ここで若い者たちをと続いてあるんですが、若い者たちを、私があなた方に書き送るのはあなた方が悪い者に打ち勝ったからですと。若い者たちはですね、悪い者に打ち勝っていけばどんどんどんどん成長するようですね。悪い者、これは当然サタンのこともありますし、しかしもう悪い者とは皆さんのうちに悪い者が住んでいます。それはすなわち生来の生まれながらの肉的な性質です。皆さんのうちには罪が住んでいると、パウロは書いておりますけども、その罪を積極的に皆さん自身が対処して排除しようと、キリストイエスにあって、それと正面から向き合う人たち、彼は成長が早いです。でも相変わらず自分のうちにある罪の性質、相変わらず怒りに身を任せている性質とか、相変わらず昔のまま自分を下ろさない性質とか、相変わらず私は正しい、私は正しいと主張するその性質をそのまま野放しにしているものは、成長が止まっているキリスト者です。しかしその自分のうちにあるその性質、自分を決して握りしめて離さないというその性質がいかに惨めで苦々しく、また人々を、周りの人たちを悲しませたり、あるいは周りの人たちを巻き込ませたりとか、そういう悲しい結果を見て生きて、ああ自分のうちのこの古い性質、自分を手放さない堅くなが、怒ったら怒りに身を任せてしまうその性質、これをなんとかしたい、なんとかできないだろうか、まずそこからですね、成長は始まるんですよ。成長はまず自分のうちに問題が、その生来的な性質がどんな問題があるかを知るところ、そしてそれに対して正面から対処しようと思うところから始まるんです。皆さんの内なるその罪深い性質は皆さん自身の力では解決できません。皆さん自身で頑張って解決しようとするのはどうか諦めてください。それは皆さんのやることではなく、初めからおられたお方、イエス・キリストがなさることです。結局のところ皆さんが罪から許され、罪から解放されるためには、このイエス・キリストにより頼むほかないんです。だから皆さんができる最高の神の技とは、御父が使わされたお方、御子イエス・キリストを知ること、信じることです。どうかイエス様をますます知ってください、感じてください、一体となってください。父たちに書き送るのは、それはこの初めからおられる方を知ったから、ギノスコをしたからです。感じたからです。一体となったからです。キリストと一体になっていけばいくほど、どんどん成長して、このヨハネから父たちよと呼ばれるほどにまで成長するようになります。14節の方でも、ヨハネは同じことを書いておりますけれども、まあ、この14節は今までヨハネが手紙の中に、あるいは福音書の中に書き記してきたことはなぜかということです。でも内容はほぼ一緒です。まず14節、小さい者たちを、私があなた方に書いてきたのはあなた方が御父を知ったからです。ここでは小さい者たちはですね、父なる神様を知ったから、ということが書いてありますね。キリストではなく御父と、明確に父子聖霊の中のうちの父を、知ったから、父なる神様がどういうお方かを知ったところから、まあ、この小さい者たちは信仰が始まったわけですけれども、ここでも父たちよと続くのは、ここは13節と全く一緒の文言ですね。父たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が初めからおられる方を知ったからですと。 キリスト者がどんどん成長していくのは、この初めからおられるお方イエス・キリストを知ること、それによります。またここの若い者たちよと続くところは、13節よりもより詳しくその中内容が書いてあります。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。13節の方では、ただあなた方が悪いものに打ち勝ったからとありますけれども、じゃあ一体どうやって悪いものに打ち勝つかということがここに書いてあります。それはまず、この若い者たちは強い者とであり、神の御言葉がとどまるということですね。強い者とは神の御言葉がとどまるものです。同じことがですね、詩編の119編にも書いてあります。今のところに指を挟んで、詩編119編の9節にこう書いてあります。どのようにして若い人は自分の道を清く保っているでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。若い人が自分を清く保つことができるにはどうすればよいか。それは御言葉に従ってそれを守ることによってです。御言葉を守り行うことによって、詩編の作者は自分を清く保てると言っておりますし、またヨハネもさっきの手紙では、神の御言葉がとどまることによってと書いておりますね。そういうわけで御言葉に服従すること、従順すること、これが大事なわけです。サムエルもサウル王に対して、従順は生贄に勝ると言いましたね。そして聞き従わないこと、背くことは占いの罪、偶像崇拝の罪であると第一サムエル15章に書いてあります。もう一つ、ヨシュア記の一章を開きたいと思います。ヨシュア記の一章とくれば、ね、強く大きくあれっていう御言葉が思い浮かぶと思うんですけども、その強く大きくあることができる根拠があります。ヨシュアの一章の、5節から9節、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなた方と共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこででもあなたと共にあるからである。アーメン。ヨシュアが強く大きくあることのできる根拠は、 主が共におられるからです。そして主が共におられる根拠もまたあるわけですね。主が共におられない根拠もは主の御言葉から離れること、その主の御言葉を守り行わないことです。この今読んだ箇所の中で主の命令がありますね。主はどういう命令をしておられるか、7節にありますね。モーセに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にも行くな、それはあなた方が栄えるためである。御言葉にしっかりと留まって、そこから離れて右にも左にもそれないこと、それが神である主が共におられ、神である主が決して見放さないコツです。発説の方もありますね。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されている全てのことを守り行うためである、ね、御言葉を守り行うためにこの律法の書を離すなと言われています。でそうすればあなたのすることで繁栄し、また栄える。ヨシアは、ね、モーセの世代においては若い、ものでしたけれども、しかしこのカナンを侵略する世代においては最も長老的な存在となりました。ヨシアがこのように若かりし頃、モーセとまた神さんから見初められて、この者が将来指導者となるべきものだと、強いものとして認定された理由は、それはヨシアが守り行なかったからです。昼も夜も御言葉を話さなかったからであり、そしてモーセがどこに行くにもこの指導者についていったから、昼も夜も決して話さなかった、手放さなかった。だから霊的に成長するコツはこれだったわけです。皆さんは何年教会に来てるでしょうか。皆さんはこれで3年目でしょうか、5年目でしょうか。皆さんは何ヶ月目かでしょうか。霊的に成長しているでしょうか。皆さんは子供の部類に属するでしょうか、それとも父の部類に属するでしょうか。肉体的な年齢はね、年を取れば、年月が過ぎ去れば自動的に肉体は成長していきます。もちろんですね、その途中で何を食べてきたかによって成長の度合いは変わりますけれども、皆さん自身の霊的成長は必ずしも皆さんの肉体年齢と同一ではありません。年を召した方が必ずしも信仰があるとは限りませんし、若い者が必ずしも霊的なレベルが、外見的には、年を召した方よりも低いかというとそうではないですね。霊的に成長するコツは、それは御言葉を守り行うことです。ヨシュア記にも書いてありましたね。あなたのその律法の書のうちに記されていることを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄すると。サムエルもあのサウル王に全く一緒のことを言ってますね。聞き従うことはお羊の死亡に勝る、聞き従わないことは偶像崇拝の罪である。聞き従うことです。皆さんは聞き従っているでしょうか。皆さん自身のうちにある悪いものをちゃんと取り扱っているでしょうか。ヨハネは若い者たちよと、あなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからであると。小さいものから若いものに成長するコツというのは、小さいものはただ単に道を知っただけ、し しかしそれが若者に成長しているのは、それは強いものとなり、御言葉がとどまり、そして悪いものに勝ったからです。悪いもの、それはサタンであり、そして皆さんのうちにある悪い性質です。それを皆さんはちゃんと向き合って取り扱っているでしょうか。もう何年も皆さんのうちの悪い性質と共存して、その悪い性質を野放し状態にしたまんまで成長が止まったりしていないでしょうか。ここ数ヶ月来たばかりの信頼のキリスト者に成長を追い抜かされてしまっていたりしないでしょうか。置いてけぼりにされていないでしょうか。皆さんはどうか、皆さんのうちにある悪いものをしっかりと取り扱って、そして強いものとなり、神の御言葉を豊かに皆さんのうちに留め、御言葉に服従し、御言葉に従順し、そして言ってることとやってることがちぐはぐになっていたりせず、しっかりと皆さん自身も霊的に成長して、目に見える成長をしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたにしっかりととどまらせてください。どうか肉体的年齢と霊的年齢がかけ離れるという恥ずかしい醜態を、信頼の新しいキリスト者たちにその醜態を晒すことがないように、どうか霊的に成長をしっかりと遂げていくキリスト者でありますように。そのためには自分の内にある悪い性質、古い性質をしっかり向き合って、それを悲しみ、それを対処し、それをキリストイエスにあって十字架に貼り付け、そして御言葉に従順し服従し、ヨシアのように昼も夜もそれを口ずさんで、それを守り行う強い生徒たちでありますように。サウルは人目を気にして主の御言葉を退けたので、彼は王位を退けられてしまいました。どうか救いから退けられることのないように、救いから退けられるような生徒が一人も出ないように、外の暗闇にとどまったまんまで、そして婚礼の時が、タイムリミットが来てしまうことがないように、イエスよ、生徒たちよ、主よ、今もし暗闇のうちにとどまっているのであれば、あなたは鞭を使っても杖で叩いてでも光のもとにその生徒を引き寄せて、光のうちにとどまらせてください。あなたの光のうちにとどまり続けること、御言葉にとどまり続けること、それこそ全てです。どうか光のうちにとどまる生徒たちでありますように。どうかこの一週間を、主よ、あなたが豊かに祝福してください。今社会に出て働いておられる生徒たちの、主よ、強くしてください。奉仕してください。御言葉が彼らを先導し、ここにいるよりもはるかに豊かな祝福で彼らを守ってください。今日のいただいたこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。